私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はパリサイ派の人で、もう一人は徴税人であった。イエスの有名な例えの一つがこのように話し始められました。今日の例えが話されたのは、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してとあります。例えに耳を傾けてまいりましょう。パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈りました。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、姦通を犯すものでなく、またこの徴税人のようでないことにも感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。このファリサイ派の人の祈りは、自分を人と比べての、自己評価、これが他人を見下しているということでありましょう。そして自分が人より律法に従っているとの自己評価、これが自分を正しい人間だとうぬぼれているということでありましょう。だから自分は救いにふさわしいと考えているわけであります。一方、徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。胸を打つということは、悲しみ、そして悔い改めを意味しています。イエスは言われています。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。義とされてとは、正しいと認められてという意味になりますが、そのように決めるのは、徴税人自身ではなく、ファリサイ派の人でもなく、ただ、神のなさることなのです。このことから、この例えを教えているのは、自分を正しい人間だと決めるのは、人間にできることではなく、神の自由意志によるものだということです。そして、人間と神の評価とは全く異なっている。このような神の御心が明らかにされているわけです。そして最後に次のように、言われています。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。高ぶる者とは、イエスに言わせるならば、自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人ということになるでしょう。ファリサイ派の人が言っているように、自分は奪い取るもの、不正なもの、姦通を犯すものではないと思っていること。この徴税人のようなものでもないと思っていること。ここに、うぬぼれがあるのだと言われているわけです。神が正しいものと認めるのは、私たち人間の行いによるのではなく、その悔いる心にあるからです。 今日は宗教改革主日であり、私たちルーテル教会にとっては特別な日曜日である、このように言えるでしょう。ところが宗教改革は特別と言いながら、日課は今日聖霊降臨後第20主日の日課を選ばせていただきました。それは有名なこの例えに触れる機会にしたいということもそうなのですが、この例えに宗教改革の意義、精神というものを見るように思ったからであります。例え自体には簡単に触れましたので、続いて例えに見た宗教改革の意義、精神というものに触れてみたいと思います。宗教改革三大原理と言われる聖書のみ、恵みのみ、信仰のみという標語みたいなものがございます。これらはルターが聖書のみだ、信仰のみだ、恵みのみだと言ったわけではなく、こう宗教改革へと人を突き動かした理解を、的確に表現していると言えるでしょう。10月にお招きしている定年教師の江藤直澄先生は、その著書ルターの心を生きる、その中で次のように書いています。救いを獲得するのに人間の力が全く役に立たないのですから、恵みのみです。差し出された無償の恵みを受け取って初めて自分のものになりますから、信仰のみと言います。もちろん自分のなせる最高の技としての信仰ではなく、この信仰はあくまで神から聖霊によって与えられた恵みの賜物です。この救いの消息を明確に伝えるのは神の言葉である聖書ですから、聖書のみなのです。のみという表現が特徴的でありますが、パウロが言う信仰による義という理解がその原点に当たるかもしれません。パウロのこの言葉を聞いた多くの人は誤解をして、信じていれば何もしなくていいのだ、こういう理解をしたようです。長老の一人のヤコブはその手紙の中でそのような人たちを批判しています。自分は信仰を持っているという人がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるのでしょうか。ルターの言う信仰のみとはそういうことではありません。江藤先生が同じ著書の中で次のように言っています。三つのとから三つののみへの展開でもありました。神の恵みと人間のなすべきこと、信仰と行い、聖書と伝統ではなく、恵みのみ、信仰のみ、聖書のみなのです。つまり当時の教会が、救いに必要なのは神の恵みと人の行いだと教えたことに対して、救いについて人の行いは影響を与えないと、恵みのみ、信仰と行いと教えたことに対して、人の行いは救いに影響をしないと、信仰のみ、聖書と教会の伝統と教えたことに対して、教会の伝統は 人が大切にしたものに過ぎず、神の御心を告げているのは聖書のみと、それぞれの意味するところを明確にし、訴えたのが宗教改革の精神なのであります。今日の例えに見る宗教改革の精神、それは恵みのみに見ることができるのではないかと思うんです。ファリサイ派のうぬぼれは、自分の行いが自分を正しいとしていると考えたところにあるでしょう。彼は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝し、自分の行いを誇っていることがわかります。彼が義とされなかったのは、人々を裁いたこともあるでしょうが、同時に自分自身に向けられた神の恵みを理解していなかった、このことにあるのではないでしょうか。つまり彼は神に祈りながら、その心とその視線とは常に人に、そして自らの行いに向けられていたのでした。彼自身の行いをただ神に認められることを望んでいたのです。いいえ、当然神は私の良い行いを認めてくださるはずだ。こういう認識がすでに彼の中にあったと言えるのです。これがこの人のうぬぼれでありました。一方、徴税人はひたすら自分の罪に目を向け、そして神の憐れみを求めたのでした。救いは神の憐れみにしかない、このように確信していたのです。義とされて家に帰ったのはこの人であった。ここに恵みのみの理解が表現されていると言えるでしょう。なぜなら、義とされるとは、罪がなかったことになるのではなく、罪を抱えたままでも神があなたを許し、そのあなたを愛している。こう宣言してくださっていることだからです。江藤先生は次のように書いています。あくまでも相対的な他人との比較によってではなく、絶対的な神の前に立たされると。自分はどうしても義と認められるとは思えず、逆に裁かれるしかないと恐れおののくしかないのです。その時の救いはただ一つでした。自分の内から来るのではなく、自力で勝ち取ることができるものでもなく、自分の外からただ恵みによって神の賜物として義を与えていただくことによって救われるのです。今日の例えを通して主イエスが教えられていることもこれと同じです。救いは人間の内から来る、すなわちファリサイ派の人が考えたように、自分の正しさや行いによって獲得できるものではないということです。そうではなく、救いは人間の外から来る、すなわち神の恵みによって与えられる。それを受け取るのが信仰ということなのです。これが義とされて家に帰ったのはこの人であった と言われていることなのです。私たちの命もこれと同じであります。救いは人間の内側から来ると考えるのはまさにファリサイ派の人の誤りでした。この人の努力や能力によって勝ち取ることができるのではないのですから、人は神の前にあってその行いを一切誇ることはできないんです。救いは外側から、すなわちただ神から与えられるものなのですから、できる人もできない人も変わらず主なる神の憐れみによって等しく救いのうちに招き入れられるのです。この神の恵みをただ信じて受け取るのみ、私たちはこのようにして日々新しく生かされるのです。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる、この言葉に私たちの信仰の確信が示されています。ただ恵みにより、ただ信仰によって、私たちは今日も新しく神の前に生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。